ということで、一応これで前置きは終わりまして、ちょっと内容的にね、じゃあここから、ブルーミングスクールってどんなことをするイメージなのかなっていうお話をしていきたいと思います。私はこう思うんですけどね、もともと誰にも、皆さんにも私にも、あとそこら辺歩いてるいろんな人も、みんな人間ってね、もともと持ってる力とか輝きが必ずあると思っています。ほっとけば輝くものがあると思ってます。で、多分その輝きの一番原点がね、生まれてきた赤ちゃんね。赤ちゃん見るとさ、みんなさ、なんか無条件にあーってなるじゃないですか。あれはね、赤ちゃんが何にもこう、まっさらだからなんですね。そのまんまだとなんかもう邪心がないじゃない。邪心も曇りもないから、こっちまで照らされちゃってはーってなるのね。あれって多分ね、元の輝きなんですよ。それぐらい元々生きてるっていうと、わーっていう何かこう嬉しさや輝きやパワーがあってね、それが皆さんそれぞれ私にもあるんだって思ってほしいのね。それだし、あと個性って言いますけども、みんな本当にそれぞれ違うね、輝きがあるってことは、色合いもあって、咲くはずの花があるっていう考え方、私好きなんです。例えばチューリップはチューリップの種が、まあ球根だね、種があって、バラはバラの種があって、タンポポはタンポポあって、種の時ってなんだか分かんないんだけど、必ずその種ってその花が咲くようにできてるじゃないですか。だから皆さんの中にも何かの種がもともと生まれた時からあって、私はバラなんですなのか、私はユリですとかね、私は杉ですとか分かんないけどね、あって、もともと何かあるんです、設計図が、咲くはずのお花が。だけど、そう、もともとあるんですけど、それはなかなか生まれて育ってくる間にさーっと咲くかっていうとね、そうはいかない。本当はそれぞれの種を持ってるので、それぞれが伸びて咲いて輝くと、世界はいろんなお花でたくさんね、綺麗に咲くはずなんですが、私は人間ってそういうふうに生まれてきたって思ってるんです。まあ、スピリチュアルな言い方すると魂って言ってもいいけどね、魂がこの世に来るという言い方もありますけども、そうやって私はこの種ですっていう魂がね、おそらく生まれてくる時にこの世に来て、さあこの種としてこの花を咲かせるよっていうつもりで来たんじゃないかなっていう考え方が好きなんですね。まあ、信じるか信じないか別よ、皆さんはそれはそれぞれだけど、そう考えてみるとね、必ず種があるんですよ。それが可能性というやつですね。ロジカルに言うと可能性ってやつ、あるいは個性ってやつね。なんだけども、皆さんもさっきちょっと言ってくださったけど、自分が分かりませんって言うじゃないですか。分からなくなっちゃうんですよ。これ本当にみんなそう、分からなくなっちゃうんです。いつから分からなくなっちゃうのかっていうと、物心ついた時からどんどんどんどん分からなくなっちゃうの。だから人間としてね、来たばっかの頃は何かあったはずなんだけど、もうそこで育ったっていう、なんか生まれた育った大きくなった、もうその時点でどんどん分からなくなってしまうんですね。なので、だから今大人になって、まあみんな漏れなく分からなくなってるわけよ。私って何だったんだっけ？だから本当の私って何だろうってね、みんな言うんだよね。で、分からなくなっちゃうのは、まず覆い隠されちゃったりするわけ。本当はあるはずの輝きが何かによってこうかぶされてしまう。隠されてしまう。出ちゃダメって言われてたりとかね、出しちゃダメとか、そんなものはないんですとかね、いろいろ覆い隠すものがあったりしますし、あとは押しつぶす圧力っていうのもね、あります。これは親だったり社会だったり学校だったり、まあ悲しいけど、そういう社会的なシステムって非常に個のね、命を押しつぶすような力を持ってるんですね。なので、こうか弱い 種はですね、潰されちゃうんですよ、あのほっとくと。で押し潰されたり、それであっちだこっちだってね、いろんな人の声が聞こえてきますから、あっちかこっちかあっちかってやってるうちに迷路にはまり込んで、なんか出れなくなっちゃう。なんかこういいと思って進んでたらなんかどん詰まりだったとかね、でもなんか方向転換してもまたどん詰まりだったとかね、本当に迷路がいっぱい張り巡らされてしまいます。はい、迷路に入ってしまったりとかね、もう30歳40歳、皆さんね30代40代ですになった頃にはすっかりわからなくなっている人って本当皆さんだけじゃないですか。もう私のとこいらっしゃるセッションも講座もそう、いらっしゃる方みんなそうだし、ってことはこの世の中のほとんどの人が大体そうなんですよね。でもじゃあそのままで終わってしまうのかなって感じた方がね、ここまでいらっしゃったんだよね多分ね。このままで終わりたくないってきっとね思う方がやっぱり探してこうやってくるんですよね。そのままで良ければ別にいいんです。でも皆さんはそのままじゃ嫌だってきっとね思われた方なのね。だから脱出の鍵探しているわけですよね。脱出の鍵、この迷路、この押し潰されて終わる迷路世界から脱出する鍵とは何だろうかっていうので、私はねこれ一つは理解だと思うんですよ。なんでそうなっちゃってたのか、一体何がそのね分からなくなっちゃってたのか、私に起こってることは一体何だったのか、これを知ることでそういうことだったんだ、これ理解ね。なんかそれだけのことかと思うかもしれないけどね、理解の力ってすごい大きいと思うんですよ。分からないって時がね人間一番しんどいのね。なんか分かんないけどぐわーっとなんかこうもやーっとしてたりとかね、なんか分かんないけどしんどいっていうのが一番辛いんですよ。でもねその分かんないけどしんどいがそういうわけでしんどかったんだって分かった時ってね、不思議なんだけどすっきりするもんなのね。そう、しんどいのは変わんないかもしれないけど、しんどいことの意味とわけが分かるっていうのはすごく大きな第一歩なんですよ。だからこそまず理解すると鍵になります。そういうことだったんだ。そして次には受容、結局ねその苦しくなってしまうのは覆い隠されたり押し潰されたりっていうことは何が起こってるかっていうと、私これじゃダメだっていうことに陥ってるからしんどいのね。なんかね後で詳しく言いますけど、私これじゃダメだって思ってる時ってすごいしんどくないですか。それが辛いんですよみんな。だけどそれが迷路をこう深くまらせるんですね。私はダメだって言って迷路がどんどん深くなるんですね。だけどこの理解が起こり、そして受容が起こる。あ、なんだ私これでよかったんだ、このよかったんだって気がついた瞬間ね、なんかこの軽くなる、荷物が降りたようなね、ほっとするような軽くなるような、そういう瞬間って訪れるんですね。それを受容と言います。そっかこれでいいんだっていうね、いいんだっていうのはすごくほっとする感覚です。それ受容ね。でこの受容が起こるとね、自然となんかもう大丈夫になるんです。あ、もういいやって卒業が起こります。それは昔の生き方、今までのやり方、これまでの思い方とかね、これまで昔っていうものから次へ新しいステージに移るときに必ず昔を卒業するときが来ます。これまでを卒業するっていうプロセスが起こって初めて次が始まるのね。それは需要が起きたときに卒業が起こるかなって思っています。そうか、よかったんだ、あ、もういいや。でよくね心の世界、まあ、自己啓発とかスピリチュアルとかね、手放しましょうみたいなことをよく言うの聞きますよね。もうそういうものは手放しましょう、 でも手放しましょうって言われてはいはいって手放せる人ってなかなかそんなにいないです。でもだってでもって言ってなかなかっていう人もとっても多いんですね。それはね多分ねもういいやになってないの。まだねまだダメなんですよ。まだダメだと手放しましょう言われるとなんかすごいなんかこう無理やりねこう手放さなきゃいけないような感じなんだけど、このもういいやがあればね自然と手は離れます。そしたら手放さなきゃとか頑張んなくてもねもうなんかいいやってスーッと離れていける時が来るかなと思っています。そうすると結局ねこの私で最低いいというのがまあ結論なんですよ。そこに戻ってくるのにどうして20年30年40年かかるのかっていうね、でもかかるんですね。このゲームなんだなきっとね。この私じゃなんか分かんなくなるというところにあえて飛び込んできて10年20年30年なんかこういろいろいろいろあってで立ち止まってなんじゃこれはって言ってこのままじゃ嫌だって言って自分というものに初めて向き合って受容して改めて何週か回ってこの私であ良かったんだこの私で最低良かったんだここに来れたら本当に自分を取り戻すっていうねところです。まあ結論先に言っちゃってもあれだけどねここに必ずみんなたどり着きます。この私で良かったこれが最高のなんていうかな癒しであり需要でありねこの進む、ゼロポイントというかなここから進める重要な地点になってきます。でその私で最低いいので他の人もその人で最低いいんですよ。色は違ってもそうだからそれぞれにその花としてね桜は桜で椿は椿で咲けばいいんじゃないですかっていう当たり前なんですがこの当たり前にたどり着けないなんかこのねそういう世の中なのね。でそこに生まれて生きてる私たちのこの、ね、現代の世代の私たちがいるということにもなんかきっとね意味があるので、そうやって私たちがもしね自分の花を咲かせられるとしたらそういう私をね今度もっと多くの人が待ってる人がいます。皆さんがそれぞれのその私でいいって言ってその花として咲き出すとねそういうあなたを待ってましたっていう人がきっと現れます。それはお仕事の上かもしれないしどっかの地域かもしれないしご家庭かもしれないけどきっといます。だから一人で咲いて一人でよかったね終わりじゃなくてね一人が咲くときっと周りの人はねそれを求めていたそれが欲しかったそれ待ってたそれが嬉しいっていう人が必ずいますっていうのも希望になると思うね。このストーリーをねなんかこう大きなスパンで皆さん歩んでいくんだなっていうふうに私はイメージしています。そんな講座になるのかなっていうふうにイメージしています。最初はねちょっとかなり抽象的に映像と画像と一緒に抽象的にこう言ってみましたけどじゃあちょっと皆さんでねあと数分、ちょっとディスカッションというかな今感じてること早速ですがね、一言ずつグループミーティングにしたいと思うんだけどこの講座でのやり方としてね、グループで1人2分とか3分とか時間を計ります。必ず皆さんが喋れるようにそしてその方が喋ってる間みんながふんふんそうなんだねって聞けるようなね風にあえてこう順番回し形式でミーティングしたいと思うんですね。それは何でかっていうとね喋れる人ってねほっといてもどんどん喋るんだよね。どう思いますか。はい私はね喋るんだけどそうではない人割と静かな人は人が喋ってると黙ってる人ってねいるのね。それ悪いとかではなくてねその立ち位置黙ってる人も何も考えてるわけじゃなくてちゃんと考えてますのでちゃんと聞く時間を取ってあげるとちゃんと言ってくれたりします。 なのでみんなが、公平にねお話をして、語れて聞き合えるように順番形式でします。